H&N ホールディングスヘルパーステーション。ここからは介護施設の運営、ご自身も看護師として現場に立っていらっしゃいます高野正音さんとお話です。高野さん、今週もお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、こちら男性の方、ラジオネームがナチュラルハイボールさん、父はいずれ介護施設に行かないといけません。90歳です。耳が遠くなり、スーパーに歩いて食事を買いに行く、近所で一人暮らしをしているんですけれども、施設に助けてもらうにもお金がかかりますし、一人暮らしをさせておりますと。で、耳が遠いのでテレビの音がすごく大きくなっちゃって、近所からは苦情、デイサービスを頼むにも何かこう気をつければいいのかな、いろんなことを知りたいと思っていますと。で、介護施設は何年契約とかそういうのがあるんでしょうか、前金とかローンとかその辺を教えてくださいというメッセージでした。
昔は前金制っていうのがあって、入居一時金っていうのがあったんですよね。で、それは、例えばその最初に払う金額に応じて、家賃の充当と家賃の金額が変わるっていう制度で、それこそ何百万とか何千万っていうところもあったんですけど、そういった前金によるトラブルがあまりにも多かったので、10年ぐらい前からその前金制っていうのは、一時金制っていうのはなくなってきてるんですよね。
これ、この介護施設の場合の前金っていうのは一体何になるんですか？
要は家賃が例えば8万円だったとしたときに、3万円とか4万円を家賃に充当して、先に家賃分、前家賃を払っておいて、で充当していくっていうやり方なんですけど、
先週の話だと、ね、だって何年そこに、いることができるかで、お年のこともありますし、なかなか前金って難しいんじゃないですか。
その制度があった頃は、長く生きれば生きるほどラッキーなんですよ。
なんですか？
焼却が終わった後そのままの家賃でいけるからっていうものなんですけど、そこまでやっぱり長生きされる方少ないので、そんなにラッキーっていう人はいないのと、やっぱり介護施設を運営していくときって、介護保険って2ヶ月後とかに入ってくるんですね。すぐにお金もらえないんですよ。医療もそうなんですけど、と最初の運転資金ってやっぱある程度入って黒字になるまでって苦しいので、その一時金を運転資金に充当させてやっていくっていうやり方をするので、結局その施設が潰れたりするときにお金なくなっちゃったとか
っていう、もうすでに使っちゃってましたよってことは、そういうトラブルが過去にあったんですね。
多いんですよ。まだつい最近聞いたこともあるぐらいですね。
ああ、そうなんですか。
なので、前金とか一時金制をやってるところはあまり、おすすめしないです、僕は。
なるほどね。
でローンっていうのは、物を買うわけではないので、ローンっていう制度は原則的にはないです。
ああ、ないですね。
はい、1週目にも少しお話ししたんですけど、家賃、光熱費、管理費、食費っていう実費にかかってくるもの、例えばおむつ代、でそういうものが普通に家で生活しているのと変わらないものがかかってくる。ただそこに掃除とかいろいろご飯とかっていうのを自分でやらなくていいように割高になっているっていうのが介護施設の基本的な考え方なので、前金とかはあまりよろしくないでしょう、
ね、これでもさらにそのお金の話でいうと、その料金差ってどこ、何に出てくるんですか？
一番大きいのは家賃ですね。
だから多分安いとこあるんじゃないか、高いとこあるんじゃないかって話があったとして、
例えば、昔なんかの社員寮だったところを改築してすごく安くそれを借りてたら居住費は安く済みますよね。
確かに。
でも新築で建てたら何億ってお金で建てた場合、一室あたり家賃いくらってなるんで、どうもしなくても高くなりますよね。
なるほどね。
後の料金はそんなに大きくは変わらない。
やっぱそうですね、そこは変わんないんですけど、じゃあ料金のその差っていうのは、だから、この施設だったって、僕じゃがそのマンションとか家とか借りる時のそれと全く一緒ですよね。
はい、一緒です、一緒です。そこが一番大きな差です。
あ、そこで出てくるんですね。
はい、後のとこで差があるとした場合に、もうそこは赤字覚悟で、介護保険とか その収入のところから合算して利益で見てるところとか、でそういったところで差は出るんですけど、やっぱりあまり無理なことするとちょっとしんどくなりますね。もう一番の差はそこです、家賃です。
家賃なんですね。だから、じゃあでも安かろう悪かろうなのか、その高ければいいのかとか、その辺もなかなか難しいですね。じゃあね、
難しい。建物が綺麗ですごくゴージャスだからといって、じゃあ中がいいかって言われると、
そういうことですよね。
僕実際過去にあるんですよ、結構ゴージャスな施設で、いやうちはみたいなこと言ったんですけど、いや介護するのは人だから、やっぱり介護職員がちゃんと手をかけて一生懸命してくれる方がいい施設だと思うよって言ったら、いやうちはこういうふうにやってるんですけど、売却されましたね、どっかにね。
でもそうですよね、結局さ、もちろんその綺麗なところとか新しいところってイメージありますけど、はい、人と人で中身ですもんね、重要なのは。
そうですそうです。だからあの例えばあのすごく昔の話ですけど、はい、一軒家を借りてそこに住んでもらうみたいな、うん、それほどいいあのお家ではなかったんですけど、でそこで住んでる人たちがこんな狭いところで嫌じゃないのかなと思ったんですけど、うん、いやここはもうすごく居心地がいいから俺はここがいいんだって言った人も中にはいます、うん、だから一概に建物がいいからとか綺麗だからとかっていうところだけでは決めれないので、やっぱり僕は最後は介護職員じゃなかろうかって
やっぱそこですよね、
うん、思いますね。
あとこれ何年契約ってあるんですか？
ないですないです、その施設とかによりますけど1ヶ月前とか3ヶ月前に退去を言ってくださいねっていう規定は、管理規定重要事項説明書とか、うんうん、その辺にあるぐらいで何年契約っていうのはないです。でもそういう縛りはない
です。でもそのじゃやもし施設出るなら何日前に言ってくださいねって言ったところで、はい、出ることっていうのはなかなか考えづらくないですか？
いや、やっぱり近くの家の近くとかでその料金の安いところとか空いてなかった時に一時的に入るとか、あと入ったはいいけど合わなかった、
あ合わなかった、うん、
あと元気になった、それもあります過去に。だからそういったところで出ていく人っていうのはありますね。
ただそのじゃあ必ずあの3年はいてくださいねとか、あとはもう5年契約で出てくさねとはない
です
ね。
ない、それはないです。それはやっちゃうと違法になるんで、あの有料老人ホームのその法律の中でそれはアウトなんで、うん、
なるほど、ね、
そういうのはないです。
今日のメッセージこのナチュラルハイボールさん、なんかこうまた参考になればというところと、あと今日あの本当にあの番組をお聞きの皆さんからいっぱいメッセージ届くんで、あの、ね、何でもこういった話だったら、はい、高橋さんあの相談乗っていただけますんで、
はい、あのこういった話はなくてもいいですよ、
ね、いろいろあの介護に関するその前後、あとはもう何でも大体喋っていただけました、
はい、あの喋れないやつは無理って言いますから、
あの打ち合わせの段階でそこはちょっと外しますけど、まあまあぜひ感想なども、ツイッターはハッシュタグハッカーズでつぶやいていただければと思います。でメッセージは東海ラジオのメッセージボードライフハッカーズから H&N ホールディングスヘルパーステーションカテゴリーを選んで送ってきてください。H&N ホールディングスヘルパーセッション、今日も高野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。